新しい年2013年の正月にあたり、聖書の中で正月に起こった一つの出来事をまず最初に考えてみましょう。イスラエルの偉大な指導者モーセが亡くなってから、ヨシアがその後継者でした。彼にとっての最初の難題はヨルダン川を渡るということでした。エジプトを出てから約40年です。いよいよ約束の地に入る大きな第一歩がヨルダン川でした。ヨシアの命令によって、宿営の中を伝令が走りました。3日のうちにヨルダンを渡る、食料を備えよ。浅くて小さな川ではなく、この時のヨルダン川は雪解けの水がゴーゴーと流れていた時でした。ヨシアはそのヨルダン川をどのようにして渡るかは知りませんでした。橋がかかっているわけではないわけですね。神様からはまだ指示が与えられていませんでした。しかしヨルダン川を渡るということが神様の命令である以上、神様が道を開いてくださるということは彼は、知っていたわけですね。人間が正しく服従する限り、神様が責任を取ってくださるというのが、これが、聖書の法則です。それでは、主法の瞑想の言葉を見ていただきましょう。それでは、主法の瞑想の言葉です。これは人類の曙下巻101ページの言葉です。どのようにして渡るのかは何も指示が与えられなかったが、ヨシアは神が何をお命じになろうとも、神の民がそれを果たすことができる道を開いてくださることを知っていた。この勇敢な指導者は信仰を持って直ちに前進の手配を始めた。さて、この時にですね、多くの人が無秩序にザブザブザブっとこう川の中に入っていく、そのようには彼はしなかったのです。でまずですね、先頭は聖女の契約の箱、それから約1キロ後から人々、そして祭司がですね、契約の箱を担ぎ上げたら、これが前進の合図ということになっていました。では、ヨシュア記の3章5節、343ページ。旧約聖書343ページ、ヨシュア記3章5節。ヨシュアは民に言った。自分自身を性別せよ。主は明日、あなたたちの中に驚くべきことを行われる。方法、渡る方法を知らないヨシュアが、こういうことを言ってるわけです。どのようにして渡るかは分からないんですけれども、主は明日あなたたちの中に驚くべきことを行われると言いました。そしてそのためにあれですね、自分自身を性別せよ、口語訳では身を清めよというふうに訳してありました。さてここにあるですね、主は明日あなたたちの中に驚くべきことを行われる、これを私たちの信仰生活の中で応用していただきたいですね。主は今年私たちの中に驚くべきことを行われる、このように何度も言いたいものです。さて今年あなたの前には人間の力ではどうすることもできない困難、問題、悩み、苦しみというヨルダン川があるでしょう。しかし今年主が驚くべきことをしてくださるという、そのような信仰を持ちたいですね。さて、ヨシュアたちはどうだったのでしょう。箱を担いだ祭司は前進しました。いよいよ岸辺から水の中に入っていったのです。信仰のない人がそれを見ますと、これは愚かな自殺行為に見えるわけです。もう雪解けの水がゴーゴーと流れているところをですね、 箱を担いで入っていくわけですから、もう常識外れもここまで来れば大したものだと思えるような無謀な行動です。しかし彼らの足の裏が水面に触れると同時に上流からの水が止まりました。これはもう神様がなさった不思議なことです。今までゴーゴーと流れていたその水がせき止められて止まったわけですね。さて今までその前にあった水はゴーゴーと流れて、これは下流の方に行くわけです。というわけで上流からは水は来ない、そこにあった水は下流に流れてしまうというわけで、それが続きますとこれは川底がやがて出てくるわけですね。広島産育学院の近くに神田大池と呼ばれる人工の池があります。で私は、時々、あそこに行くわけですね。昨年の秋のことです。もう学校の中で、水不足と言われていた時ですね。神田大池に行きますと相当水が減ってました。でその神田大池のですね、水が流れていくところ、そこはコンクリートの壁になってるんですよ。でその壁の上を普通水が落ちてるわけですから、でそれでですねこう目測約4メートル水位が下がってるんですよ。はあ、これは4メートルぐらい下がっているな。そうしますとその池のですね底が出てきているところがいっぱいあるわけです。ああそこはあんな風になっていたのかと思ってですね、私そこを歩いたんですよ。そうするともうカリカリになってひび割れ状態になっているわけです。普段ですとそこはもう潜らないと見えないところですよ。だところが水がないもんですからもうそこが出てきてですね、はあ今こういうとこを歩いている不思議だなとこう思ったことがあります。さて池でも川でも水がなくなればそこが出てきますけれども、箱を担いだ祭司たちはですね川の乾いたとこは歩いていきました。そして川の中央で止まったわけです。でその横をですねその200万以上の人々、家畜や生活道具を持って、移動していくわけですね。これ本当に時間がかかったと思います。200万以上の人々が家畜を引き連れて生活道具を抱えて引っ越しをしているわけですからね、もうこれは本当に時間がかかったと、思いますよ。さて私は個人的にはですねこれは1日では200万は渡れなかったというふうに思っています。何日かかったか分かりませんけれども、でも、渡り終わったのは正月の10日というふうに書いてあります。で10日ってわざわざ日付が書いてあることはやっぱり数日かかったのではないかというふうに思います。渡り終えますと水が元に戻ったんですよ。上流からの水がバーッと流れ始めてですね元に戻り、また岸にまで水があふれるようになったわけです。さて神様は人間が行動を起こさないと道を開かれないということが多いと思います。先に道を開いてですね、さあ道が開かれましたよ、さあ進んでください、この場合には信仰を必要としないわけです。もう答えが見えてるわけですから。で神様はですね先に答えを見せるということはあまりなさらないと思います。人間が神様を信じて、そして信じていることを行動に移すと神様が道を開かれるという順番だと思います。さてですね岸辺で見ているだけでは何も起こらないわけです。例えばそこで祈りをしていてもですね何も起こらないと思います。ヨルダンの岸辺で会議を開き討議をし計画を立てじっとしておりますと1時間経っても10時間経っても1週間経っても奇跡は起こらなかったでしょう。でも神様の守りを信じて信じていることを行動で表して前進するときに神様が水をとどめてくださいました。今年私たちですねそれぞれのヨルダン川このようにして渡っていきたいですね。 では4章の1節から、ヨシアキの4章の1節から3節、民がすべてヨルダン川を渡り終わったとき、主はヨシアに言われた。民の中から部族ごとに1人ずつ計12人を選び出し、彼らに命じてヨルダン川の真ん中の祭司たちが足を置いた場所から石を12個拾わせ、それを携えていき、今夜野営する場所に据えさせなさい。6節7節、それはあなたたちの間で印となるであろう。後日あなたたちの子供がこれらの石は何を意味するのですかと尋ねるときにはこう答えなさい。ヨルダン川の流れは主の契約の箱の前でせき止められた。箱がヨルダン川を渡るとき、ヨルダン川の流れはせき止められた。これらの石は永久にイスラエルの人々の記念となると。彼らは主の技を証しする、記念する記念碑を残したのです。さて私たちもですね、今年主の技を記念する記念碑を何本も建てたいですね。これは1月こういうことがあったのよ、これは3月だった、これは4月だった、こういうことがありましたというですね、そういう記念碑を何本も建てたいと思います。4章の19節から22節、4章の19節から22節、第一の月の10日に民はヨルダン川から上がってエリコの町の東の境にあるギルガルに宿営した。ヨシアはヨルダン川から取った12の石をギルガルに建て、イスラエルの人々に告げた。後日あなたたちの子供がこれらの石は何を意味するのですかと尋ねるときには、子供たちにイスラエルはヨルダン川の乾いたところを渡ったのだと教えねばならない。さて素晴らしいのは22節の乾いたところというところです。水がなくなって川底が現れた。しかしそこはぬるぬるベタベタであった。これだったら前進できないわけです。私ある時にですね、川岸で、ビーチサンダルを履いていてですね、一歩進んだらぬるぬるぬるってこういぼったことがあるんですね。で二歩行ったらぬるぬるぬるぬるぬるで、そしてですね、足上げたらビーチサンダルが残ったわけです。後から突っ込んでいくら出そうとしても出なくてですね、ついにぬるぬるってこう沈んで片足、ビーチサンダルをなくしたということがあります。いくら水がなくなってもそこがぬるぬるのベタベタであればですね、家畜生活道具を運んでの引っ越しはできないわけですよね。ここに乾いたところって書いてあります。神様がなさったことは完璧だったということです。さてヨルダンの、岸辺の出来事、不思議な体験をしたもう一人の人を考えてみましょう。ある時シリアの王様に非常に有能な部下がいました。将軍ナーマンです。ナーマンは主君に重んじられていた有能な人でした。さてこの大勇士に悩みがあったのでした。彼は癩を患っていました。ハンセン氏病です。でナーマンの妻にはイスラエルから、捕らえられてきた少女がいたんですね。でこの少女は天の神様を信じる信仰を持っていました。である日彼女は次のように言ったのです。ああご主人がサマリアにいる預言者と共におられたらよかったでしょうに。彼はその癩病を癒したことでしょう。奥さんは、このことについてナーマンに言いました。ナーマンはスリアの王様に言いました。スリアの王様はイスラエルの王に手紙を書きました。そして非常に高価なお土産をつけて、そして出発をしたわけですね。ある日ナーマンは馬と車を従えてイスラエルの預言者、時の預言者はエリシャです。エリシャの家の入り口に立ったのです。一国の将軍が訪れました。どのように迎えたでしょうか。預言者エリシャはお客さんに 顔も出さない、顔を出さないわけですから挨拶もしない、ただ使者を使わしました。使者はこう言ったわけですね。ヨルダン川に行って7度身を洗いなさい。そうすればあなたの体は元に戻り清くなります。預言者の挨拶なし、前置きなし、ただ要件のみという言葉です。外国からはるばる将軍が来たというのに、エリシャは全くつっけんどんな態度でした。しかしこの言葉が本当であれば素晴らしいんですよね。そうすればあなたの体は元に戻り清くなります。まあ、このように言われていたわけですね。さて、預言者エリシャはナーマンに会っていないわけです。ナーマンの要件も聞いていないんですよ。聞いていないのになすべきことを言っています。彼知っていたということですね。そうすればあなたの体は元に戻り清くなります。それでは列王記下に行きます。列王記下5章8節584ページ神の人エリシャはイスラエルの王が衣を裂いたことを聞き、王のもとに人を使わしていった。なぜあなたは衣を裂いたのですか。その男を私のところによこしてください。彼はイスラエルに預言者がいることを知るでしょう。彼はですね、知っていました。でそれでこのように言ってるわけですね。さて、もしあなたがナーマンだったらエリシャの態度に対してどうしますか。癒される方法が示されたわけです。癒しを信じてすぐヨルダン川に行きますか、それとも顔も出さず挨拶もしない常識外れの無礼な預言者だと言って怒りますか。あなたはどちらでしょうか。癒しを信じてすぐ行動しますか、それともマナーだ常識だ礼儀だと言って怒りますか。ナーマンはどうしたのかですね、5章の11節12節ナーマンは怒ってそこを去りこう言った。彼が自ら出てきて私の前に立ち、彼の神主の名を呼び、幹部の上で手を動かし皮膚病を癒してくれるものと思っていた。イスラエルのどの流れよりもダマスコの川アバナやパルパルの方が良いではないか。これらの川で洗って清くなれないというのか。彼は身を翻して憤慨しながら去っていった。彼が言うようにダマスコの川の方がきれいだったのでしょう。何もあんなヨルダン川に入らなくても、いやそれよりも私の前に出てくることもしないで使いをよこした、非常識だ無礼だと思ったでしょう。彼はですね、預言者が主の名を呼んで癒してくれると思ったんです。怒って去ったのですから従う気は全然ないですね。この時彼は試されていたのです。丁寧なもてなし、十分な説明があれば彼は従ったでしょう。しかし全ては彼の予想に反したので怒ったのです。指導者の功績は部下によるところが大きい場合があります。彼は良い部下を持っていました。ナーマン物語影の主人公、これは部下ですよ。5章の13節14節列王記下5章の13節14節しかし彼の家来たちが近づいてきて勇めた。我が父よ、あの預言者が大変なことをあなたに命じたとしても、あなたはその通りなさったに違いありません。あの預言者は身を洗え、そうすれば清くなると言っただけではありませんか。ナーマンは神の人の言葉通りに下っていってヨルダンに7度身を浸した。彼の体は元に戻り、小さい子供の体のようになり清くなった。怒る主人とは対照的に部下は冷静でした。 で、この部下がいなければナーマンはおそらく癒されていないでしょう。さて、エリシャの言葉には2つのポイントがありました。1番目、行くべきところはヨルダン川。2番目、7度身を洗うということです。はっきりと場所が指定されました。もうこれ以外の場所ではダメなんですね。山に行っても丘に行っても谷に行ってもダメです。ナイル川でもダメです。行くのはヨルダン川。2番目はですね、身を洗うのは7回です。1回2回はダメ、6回でもダメ、7回でないとダメなんですね。神様は今年あなたに、あなたのヨルダン川に行けと言われることがあるでしょう。その時あなたが、ヨルダンよりここの方が良い、この川の方が便利、この川の方が将来性がある、この川の方が犠牲が少ない、この川の方がやっていて楽しい、この川の方が経済的、そのようにいろいろ考えたくなるかもしれません。考えるだけではなく、ヨルダン川否定を口に出して言うかもしれません。しかし、あなたは主が行けと言われたところに行かなければならないのです。主がヨルダンと言われたら、もうヨルダンしかないのです。主が今年あなたにヨルダン川で7度身を洗えと言われるとき、それはあなたにとってつらい繰り返しであるかもしれません。一度二度なら我慢できても、7回も意味のないようなことを繰り返すということはですね、これはなかなか忍耐がいます。何の変化がなくても7回になるまで繰り返さなければなりません。何の変化もない、この繰り返しに何の意味があるのかと考える時があるでしょう。ある人にとってはそれは食事、洗濯、掃除、買い物、育児、そのような繰り返しかもしれません。またある人にとっては会社や学校で同じ仕事の繰り返しかもしれません。繰り返しには忍耐がいる場合があります。植物の成長のようにすぐ変化が見られればよいのですけれども、何の変化もないことを7回繰り返すのは忍耐が必要です。7回と言われますと、7回にならないと変化はないんですね。もしナーマンがですね、7分の1ずつ癒されたとします。1回目この辺まで治った、2回目この辺まで治った、これなら分かりやすいですよ。もう楽しみになりますよね。しかし6回までは何の変化もないわけです。しかしそれは7回に近づいているということを忘れてはなりません。そして7回目に彼はですね、 100% の解決を見ました。この5章の14節にこうありますね。小さい子供の体のようになり清くなった。これ体のサイズのことじゃないですよ。大人が小さくなったじゃないですね。子供の体のようになったということです。もう本当によく清められたということですね。雷はなくなった、皮膚はもうカサカサのシワだらけ、そういう癒しではなかったんですよ。子供の肌のように神様がされた、ここも完璧な癒しをしてくださったわけですね。さて、あなたがもしこの光景をヨルダンの岸辺で見ていたらどうお感じになるでしょうか。今年主があなたに行きなさいと言われるヨルダン川に行かねばなりません。そしてそれは個人個人みんな違うでしょう。そして7回という内容もそれぞれ違うでしょう。あなたが、その神様が言われた意味がわからなくてもですね、主が言われればその従う決心をしていただきたいです。聖書を見ますと、ヨルダンの岸辺に立った人はたくさんいるわけです。で、私ですね、最高の出来事はイエス様のバプテスマだと思います。たくさんの人がヨルダンの岸辺でそれを見たわけですね。罪のない方、バプテスマを受ける必要のない方が人間のすべきこととして模範としてそれをしてくださいました。聖書のヨルダン川の出来事は素晴らしいことがいろいろありました。そしてヨルダンの出来事は 私の信仰を強めてくれます。今年主の命令に従ってください。そして主が完璧な救いをしてくださったというその証をなさってください。主の導きが今年豊かにありますように。